ちょーい、わちょーい。はい、始まりました。2023年1月10日火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。お相手は劇団大勢前城美香と
劇団 WOC の内間典人でお送りします。
よろしくお願いします。あー、無事始まりました。明けましておめでとうございます。新年一発目なんですけれども、皆様元気でお過ごしでしたでしょうか。どんなでしたかね。ちょっとね、お天気ね、今年は恵まれて初日の出見れましたかね。どんなでした、いちもさん見れました。
はい、見に行きまして、お、うん、水平線から出るのは見なかったですけど、まあ、ちょっと登った状態で雲の隙間から見ることができました。
あー、すごい素敵ですね。いいな、今年はやっぱりですね、もうお正月明けということもありますので、今日は今年挑戦してみたいこと、やってみたいことでトークテーマね、聞いていきたいと思いますので、メッセージの方お待ちしておりますよ。はい、お願いします。ということで早速なんですが、マリエさんピンさんからコメントいただいておりますよ。内間さんだ、わーい、こんばんは、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。もう久々の内間さん登場ですよ。うん、内間さんね、私のこの火曜オリジンチャンプルにも1回かな、
そうですね、
1回、来ていただいたことね、ありましたよね。今日は内間さんといろいろ挑戦していきたいと思いますので、お願いしますね。はい、では、内間さん、はい、早速なんですが、久々登場なので自己紹介していただいてもいいですか。
はい、改めまして、内間典人、1980年11月15日生まれの42歳男性となっております。よろしくお願いいたします。
お願いします。すごい、本当にちゃんとしたがっつりとした自己紹介でちょびっとびっくりしておりますけれども、ね、内間さんはご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、この7人ライダーでもね、はい、一緒に舞台の方に立ちまして、もうスーパーマンでございます。
いや、そんなことね。おじさま、おじさま
なんかね、ダンス、ダンスは今もやってらっしゃいますか。
あ、いや、今はもう やれてないですね。
お、そうなんだ。
もう一人でお家で踊ったりはしますけど、うん、音楽聴きながら。
あ、そうなんですね。すごい、もう内間さんは実はめちゃくちゃあれなんですよ、ダンスが本当に上手で、この5月の時にはこの私の前の時に本当にたくさんいろいろ教えてもらって挑戦した感じですね。今日は挑戦してみたいことっていうことなんですけれども、内間さん挑戦してみたいこととかってあったりします？
結構いっぱいあります。
お、何ですか？
まずはですね、まあ、私演劇、この劇団に入って、まあ、そんなに期間経ってないし、
ですね、もうちょっと近い方がいいかな。
これでどうでしょうか。
バッチリです。はい、もう一度お願いしますね。はい、
演劇をたくさん見たいなと、
あ、演劇を、は
い、
おうお
う
お
う、見る機会を増やしたいなというふうに思ってます。ちょっと勉強しないとなと思って、
見に行きたいなみたいな、はい、なるほど、そっか。ちなみにどんな系の演劇が好きとかあります？
ちょっと前、小浜子さんの、やった時に自分がやりたいことっていうのはちょっと SF チックなやつとか、そういう面白いショートっていうか短いのでパッて切り替わるものとか、回るものっていうのを興味があって、そういうのがあったら見たいなと思って。
ショートショート、じゃあ日付変更線みたいな、
そうですね、
あんな感じのちょっとなんかいろいろどんどんいろんな話がつながっていくみたいな、あんなの私もいいな、挑戦してみたいな、いいですね。なんか年明けるとなんか今年何しようかなとかって言って急になんか思いません？
新年その初日の出を見に行った時にいつもこういうこと挑戦しようとか、そういうふうに考えながら拝んでます、
あ、そうなんだ、ちゃんとしてる、ちゃんとしてる。私は初日の出の時間帯はちょっと寝てましたね。寝てましたね。私はもうなんせ前日にジャニーズの人とカウントダウンを、ジャニーズカウントダウンで年を越したもんで、もう12時超えるともうね。
行ったんですか？
ああ、 ん、テレビでですよ、画面越しに。でも心はね
参加してます、
参加してますから、一緒にゴー4とかやってましたいい年になるといいな。そうなんだ。初日の出とか行ったらね、そこでなんか言ったこととかって結構叶いそうな感じがする。
あ、そうですか。
うん、なんか力ありそうじゃないですか、なんとなく。
でも毎年ダイエットとかお願いしてるんですけど、うん、それはできてないですね、
うん、ダイエット。え、内間さん、え、ダイエットとか、え、そうなんだ。そうなんです。私も今年はダイエットをね、思いながらももうちょっといいやと思ってますね。
みかさん全然大丈夫じゃないですか僕はもう危険水域に達してるんで。
嘘、ね、
本当です。
嘘だ、
本当
あんなに踊れるのに
体重と踊れるかどうかはあんまり比例しないんです。
そうなんですか、はい、でもやばい、本当にガチで踊ってる内間さんの姿をちょっと見てみたい。どっかで見れたりとかします？
クラブに向かいしはよく行ったんですけどね。
あ、クラブか、
はい、もうこの年になってからは行かないですね
そっか、
僕のお家だけです。
お家だけか、うん、じゃあもしちょっとクラブに内間さんが行くよっていうことがあったら、ちょっと火曜おりちゃんの方でも報告させていただきたいと思いますぜひ見に行ってください。マジで見てもら
い、告知しまし
ょう、ね、告知しましょうねありがとうございます。あ、ツイキャスの方もいろいろいただいてますよ。じゅんじゅんさんから、某不動産屋の社長ですよね、 CM 出てた。
え、出てましたっけ
出てましたっけでもなんかちょっと今日の服装確かにこの社長感ある
この半袖作業着ってなかなか珍しいと思うんで、うん、
いい感じ。そう、沖縄はもうねだいぶ暖かくなって、今半袖でも今日とか全然いける感じ
ですね。
ねえ、
うん、めっちゃ暑いですね。
寒かったのはね、一瞬でしたね
本当に汗かいてますもん、昼間とか、
ね、本当に。私も結構厚着してるけど来てますよ、うん、お、円楽さんからミッシェルはこんにちはということで来てます。ミッシェルはですね、お、ご本人からミッシェルは体調不良で出られなかったんどすということで、今日はちょっとねことぶき氏はお休みしておりますが、あとね、復活したら元気にこちらで挨拶一緒にしていきたいと思いますのでお願いします、
はい、お願いします。
あ、リノさんからも来てますよ、ありがとうございます。こんばんは、今年もよろしくお願いします。今日は朝から大雪で高速道路と国道が通行止めになっているので、国道がものすごく渋滞して麻痺状態です。ちなみに30分で100メートルしか動いてません。やばい、
やばい
っすね。そっか、リナさんのところね、北海道だからやっぱりこの時期は雪とかあるんですね。
ですね、
うん、なんかでも内地雪やばいですよね。この雪が降ったらもう電車全部止まるとか、
うん、
ね、そんなの聞きますからね。
立ち往生してるとか、
うん、
一晩明かすとか、うん、最近多いじゃないですか、ニュースも。
あ、そっか、確かに
怖いなと思います、本当
に。いや、お気をつけくださいね、早く動きますように、ね、良くなるといいな。
うとうとしてます
じゅんじゅんさんから、昨日の市から帰ってきたけど暑いよ、今日は半袖だったですよ ね、
ですよね。
本当に沖縄はスーパー暑いでございます。でも朝はねちょっとやっぱり冷えるからね、やっぱり羽織れる系が今は必須アイテムですね。
そうですね、
うん、
朝晩は冷えます僕バイクも乗ってるんですけど、
うん、
やっぱバイク乗ると寒いです。
そうよね、そうですよね、はい、それあるんだよな。バイクの人ちょっと厚着説、はい、バイクの人見て洋服とか決めたりとかするけど、なんかね、バイクの人がちゃんと着ているあれよりちょっとワンランク落としたぐらいが普通の人いいぐらい。
ちょうどいいです。
ちょっと窓からこうやって朝、え、今日寒いの暑いのの日は一応一回外見ますね、私。
あ、車見てから。
そうそうそうそう。
バイクも見て。
バイクの人が一番ちょっと分かりやすい。ですね。はい、ということでですね、皆様コメントありがとうございます。今日はトークテーマ、今年挑戦してみたいこと。となっておりますので、ぜひ今年こそはこんなのやりたいぞとかこんなのやるぞっていうのがあったらぜひ教えてください、はい、メッセージはorigin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp となっております。ツイキャスの方でもね受け付けておりますので、ぜひ皆さん今年やってみたいこと教えてください。よろしくお願いします。はい、では 新年一発目なんですけど、早速あのコーナー行っていいですか。
どうぞお願いします。
今日は何の日。ありがとうございます。もういいですね、このノリな感じがもう素敵でございます。はい、今日はですね、もう1月10日、もうね、新年明けて1週間経っちゃいましたね。
早いですね。
もうね、成人の日も終わっちゃいましたね。
終わっちゃいました。
昨日か、成人の日ね。沖縄でもちょっと二十歳の集いが多かったのかな、沖縄ではね、
はい、
どうだったんですかね。二十歳の集いということでね、あの私の住んでる地区でもやってましたけど、もういいですね、あの晴れやかな感じ。昔は懐かしんでました。うん、あんな、私もあんなの来たよみたいなね感じだったけどな。今日はもうそれも終わりまして1月10日になりましたので、今日何の日かご紹介しますね。
はい、お願いします。
今日は超簡単、ででん、110番の日
あ
となっております。はい、なんででしょうか。
110番通報だからですよね。警察の
番号、はい、そう、110番、はい、なんで1月10日が110番なんでしょうか。
え、あ、そうか、
うん、
あ、でも1月10日しかないからじゃん。11月があるかなと思ったら、
ですよね、ないないない、
ゼロ日はないです
からね。11月ゼロ日、あ、やっぱり、あ、内間さんの真面目なところがこんな人改めて聞かれるとわからないですよね。
そうですね。
でも大丈夫です、合ってます。
今
日はなんで110番の日なのかというと、110だからですね。1と0という語呂合わせから110番という番号になることが由来となっております。で、警視庁がですね、1985年の12月にこの制定されて、1986年から実施されている記念日となっているんですけれども、この110番は GHQ の勧告で、1948年の10月1日に東京などの8大都市で始められたそうですよ。
あ、そうなんですね。
うん、なんですけど、ここからですよ。東京では最初から110番という番号になっていたんですが、大阪、京都、神戸ではなんと1110番、1110番です。一つ番号が多く、そして名古屋では118番だったんですって。なんか地域によって番号が異なってたんですけど、もう現在ではね、全国共通であることが当たり前になっているため、番号が違ったのはもうその時期だけだったそうです。
ああ、勉強になりました。
ちなみに全国で110番に統一されたのは1954年ということで、結構歴史浅いですね。
そうです、
昭和29年のことだったそうなんですね。うん、はい、ちなみになんですけれども、今日は110番の日ということでございますので、なんで110番、ね、110番ちなみにどこに電話するかでしょうか。
どこに、
うん、110番をしたらどこにつながりますか。
最寄りの警察署
ですよね。
はい、
はい、それが超ヒントです。なんで110番という番号になったのでしょうか。
なんで、
うん、
日付でもないですもんね。
うんうん、
なんで押しやすいから。
あ、ピンポーン。
え、本当に。
そうなんですよ、はい、なんでそもそもなんで110なんですかみたいなことになんですけど、実は110番が誕生した頃にはもうプッシュ式じゃないです、電話ダイヤルなので、ダイヤル式の電話なので、ダイヤルを回すときに覚えやすくてかけやすいものにしたということなんですね。1、これはダイヤルを最短で回せること。そして0は最も長いことから最後に落ち着いて回せる。あ、そっか。
え、1ってどこでした。
1が一番手前、
後ろの方でした、
うん、多分私の記憶が確かならば 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 じゃないですか、ダイヤル。
なるほど、そうか
でしたよね。うんうん、そうだそうだ、0を1からじゃないはず。だからか、1はもう早く回したいからピッ、0は最後ちょっと落ち着いてねっていうことで110番だったそうですよ。あ、すごい、円楽さん正解。ダイヤル式の時に0が一番遠いから戻る時に気持ちを落ち着かせるためってよっていうことで載ってましたね。う
ん、大事なことですもん、
ね。うん、確かに、あの110番やったことあります。
僕ありますよ。
あ、嘘。どうでした。あれめっちゃ緊張しません。ちょっと聞いてみたい。
一応緊張しました。
何で通報したんですか。
あの路上寝してる人を見つけて、
うんうん、
でそれで危ないなっていう場所だったので、
うん、
かけたんですけど、
うんうん、
もうちょっとドキドキしましたね。
あ
で、やっぱしどろもどろになるんですよ。
うーん
どこですかとか聞かれても、
はいはいはい、
住所言おうと思ってもここどこだっけとかなるし、
うん、
近くのファミリーマート、ファミリーマートが近かったので、
うんうんうん、
でファミリーマートの近くですって何店ですかってなるじゃないですか、
うんうんうん
うん、とっさにそれが出てこなかったんですよ。
そうなんだ。でもすごい、そっか、110番通報したことあるんですね。
美香さんないですか？
私は一度あります。私も自身でやったことは一度あるんですけど、私はガチのやつなんですけどなんか本当にちょっと自分の身が危ないと思って
これ言えないやつ。
うん、あのもうね全然大丈夫なんですけど、昔あのまだ若かりし頃にですよ、はい、内地に住んでる時に、
はい、
こう道を歩いてるんですね夜、うん、なんかついてきてて、
あ、つくってのは幽霊がつくみたいな、
あ、じゃないです。もうなんかあのそうそうそう、あの尾行、
あ、雰囲気を感じたんですか？
雰囲気を、あ、でも私家に着くまで気づかなかったんですよ。もう、あ、もう本当に鈍感なことに本当家に着いた時に私の家に入ろうとしたから、その人が、びっくりじゃないですか。鍵を開けようとしたらなんか一瞬普通にドアノブを引いてたから、あ、変な人だと思って、
あ、後ろから
手が出てきた。そう後ろから手が出てきて、
やば、
もう明らか怖いじゃないですか。
これダメなやつです。
もうそれでもうとってもびっくりして、うん、で、あ、大丈夫ですよ、どうぞ中入ってくださいって言うから、いや大丈夫じゃないしってなってもうとりあえずもう110番をしましたね。
あ、そのでもかけてる時はあのその人はもう逃げちゃったん
です。あ、そうです、あの携帯を出したからもうびっくりして、あ、なんか通報されると思ったんじゃないですかね。あ、通報されるはずと思ってそれで一応私全然無事だったんですけど、なんか知らない人が一緒にお家に入ろうとしてって言って、もう私もしどろもどろ、どこですか、どこら辺、今何丁目ですかとかって、あ、もうとっさの時っても怖いから、すいません早く来てくださいが最初に出てしまって、
そうですよね、
すいません早く来てもらっていいですか、あ、大丈夫ですよ15分ぐらいで行きますって言って遅い
もうないよ
ってでも15分以上かからなかったです。15分以内では来ました。うん、とってもあの時には警察の人にお世話になって、もうなんかどんな人でしたかとかめっちゃ聞かれても、あれが初110番であれが最初で最後
平和が一番ですから、
ね、平和が一番です
ね、しないに越したことはないですから、
本当によ。そっか、人助けじゃなくてもビビってそうパッと出てきたから、確かにねすぐ押せて誰でもね、あの覚えやすい番号っていうのはいいですねはい、もう皆さんもね、もし何か困ったことがあったらぜひ110も覚えやすいですので、ぜひ覚えて連絡してみてください。連絡しない方がいいか。
もしね、
なんかあったら、なんもない方がいいですからね。まあね、あの、緊急ダイヤルということで、今日は110110番の日ご紹介させていただきました。
はい、
今日は何の日のコーナーでした。はい、ということでね、お話しさせていただいてますけれども、
はい、
さ、一旦 CM を挟みまして、CM 明けは、久々のあのコーナーやっていきたいなと思ってますので、お楽しみに。では一旦 CM です。
おめでとう。 1月28日土曜日オリジンお笑いライブ起承転結が開催されます。チケットが前売り当日ともに2000円、お問い合わせはオリジンコーポレーションまでお願いします。
本当面白いライブなんですよね。
いや面白そうですね。
アイムさん、はいはい、逆だったら行きますか。
あ2000円ね、はい、ちょっと迷いますよね。
いやそんなこと言わないで、確かに安くはないけど、
ね、迷うんですね。1000円だったら安すぎるんですよね
我々の生活もありますから、はい、事務所の存続もありますから、すいません2000円でお願いします。
はい、火曜オリちゃん始まってます。ミカです。
内間です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではですね、今日はせっかく内間さん来ていただいてるので、久々にあのコーナー行きたいと思いますよ。ディディン、ラジオコント俳優への道。イエーイこのコーナーはですね、私たちが、私たちあの前一緒にやってたなおちゃんとやってたコーナーになるんですけれども、はい、自分たちで脚本を作ってきまして、そして出演、演出、推し、俳優への道を歩んでいこうというコーナーとなっております。
ありがとうございます、
はい、今日はですね、過去作品の中からちょっと私が内間さんと一緒にやってみたいなっていうあの作品を選んできて、やりたいな、やって持ってまいりましたので、今日一緒にちょっと挑戦してみたいと思います。はい、じゃあ内間さん、準備の方は大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
じゃあ早速いっちゃいますよ。
はい、
でんでんでん、ではいきます。タイトル、単身赴任のダース・ベイダー。
ダース・ベイダー、この名になってから何年の月日が流れたのだろうか。サイボーグ化されてなおあらゆる力を手にしている私だが、元は人間だからなのであろうか。ごくたまにではあるが、昔を懐かしんだり現実逃避をしたくなることがある。時々思うのだ、全然違う世界で生きていたらどんな風になっていたのだろうと。私は願った、全然違う世界で生活してみたいと。そしてついになんとその夢が現実になったのだ。私は今全然見知らぬ国にいる。日本という国だ。単身赴任という形で30日間2023年の日本という国に降り立つことができたのだ。
ではお名前からお願いします。
ダース・ベイダー。私は今面接を受けている。ここで生活していくためにはやはり働かなくてはならない。
ダース・ベイダーさん、外国の方ですか。以前はどんなお仕事を。
もともとはジェダイの騎士であった。遠い昔のことだがな。
なるほど。特技とかあります。
まあライトセーバーの腕には自信があるとだけ言っておこう。
この職種を希望した理由は。
理由か、現実逃避かな。考えてみたのだ、もし私が違う世界で生活をしていたらどんな風になっていたのであろうと。
なるほど。その仮面外せますか。一応派遣とはいえこちらも接客業ですから、やはりお客様の前に立つとなるとその仮面はちょっと怖すぎるというか、
仮面は外せない。生命維持装置と一体化しているのだから。
なるほど。となるとお客様の前に立つのは厳しいかな。じゃあコールセンターとかはどうです。うち最近コールセンター部門も立ち上げたので。
コールセンター。
はい、ちょっと変わったお客様が多くて辞めていく人が多くて困ってたんですけど、あなた面接したところ日本語問題なさそうですし、あなたも相当変わってらっしゃいますから、逆にそんな人の方が向いてるかもしれません。いかがですか。 じゃあ決まりということで、はい、あ、もしもし榊ですが、はい、コールセンター部門で新しい方を1名お願いしたいのですが、あ、はい、大丈夫だと思います。相当変わった方ですが、なんだかものすごく威圧感ありますし、あ、メンタルはかなり強いと思います。はい、あ、名前はダース・ベイダーさん、年齢は不明です。前職はジェダイの騎士とおっしゃっております。明日から。わかりました。ではお伝えしておきます。はい、よろしくお願いします。失礼いたします。ダース・ベイダーさん、決まりましたよ。明日からこちらのコールセンターに勤務お願いします。そして翌日、今日から皆さんと一緒に働いていただくダース・ベイダーさんです。ではダース・ベイダーさん、皆さんに一言お願いします。
ダース・ベイダーだ。
はい、ありがとうございました。うん、確かになんというか迫力があってとってもいいですね。ではダース・ベイダーさんにはこちらに座っていただいて、
こうして私の初勤務が始まった。
そして翌日、プルルルルルルルル
ダース・ベイダーだ。
あ、ダース・ベイダーさん、先日面接させていただいた榊ですけれども、すみません、昨日コールセンターに勤務してもらったんですけど、やはりベイダーさんの呼吸音がとても気になるとのクレームが多数入りまして、申し訳ないのですがコールセンターでのお仕事はおしまいということになります。
そうか。
あ、でもベイダーさん、あなたのただならぬ威圧感と迫力はすごいと大変評判でして、警備部門の方からぜひ来てほしいとお話が来てるんですよ。明日からなんですが、お願いできますか？
承知した。こうして私は新たに警備部門で働くこととなった。未知なる国、日本へ降り立って4日目のことである。滞在期間、残り26日。
はい、ということでお届けさせていただきました。単身赴任のダース・ベイダーさんということで、ありがとうございます。内間さん、
ありがとうございます。すいません、高校ばっかして。
ありがとうございます。私がちょっとこう多めでということで、もうだいぶでお願いしたんですけれども、どうでしたか？
面白かったです。
あ、本当に
ですか？うん、楽しかったです。
よかった。これは、あ、今日来てくれてます、おれさん、確かね、私覚えてますよ、おれさんからいただいたタイトルだったと思うんですね。ラジオコントのお題でもって私が書いたんですけど、あの今ね CM とかでよくやってるやつあるじゃないですか。何ですか、ジョーンズみたいな。
ジョーンズ、
宇宙人。
あ、はいはい、やっぱそうですよね。そのイメージあるなと思いました。
そうそうそう、それをちょっとイメージにして、あ、めっちゃいいと思ってちょっと書かせてもらいました。懐かしき。これ書いたの多分2020年だったので、もう3年も前なんだ。そんくらいになると思います。
でも今も通用しますね、全然ね。
あ、本当ですか、はい、よかった。ちょっとね、あの2020年のところだけを2023年に変えて、あとはちょっとほぼ一緒っていうか、
SDGs ですね。
そうそう、
再利用。
やった、やりました。いやー、いいっすね。もうダース・ベイダーさん、私ねスターウォーズ大好きだったので、ちょっとウケると思いながら書いてました。ことぶきさんからコメントいただいてますよ。 ありがとうございます。悪いことは言わない、コールセンターはやめた方がいい。
そうなんですね。
確かに、確かに気になるって。音もね気になる。でもこんぐらいやっぱりメンタルが強い人が向いてる気がする、コールセンター。クレームの電話とか結構ねあったりとかね、あるって聞きますからね。
そうですね。
お、円楽さんからあのいいツッコミ、30日間ってことは4、6、9、11月のどれかだな。確かにそれぐらいに書いたかもしれないな。
すごい、さすがですね。
いいツッコミ、いいツッコミですね。なあ、コールセンターか、 昔働いてたけどな。
あ、そうなんですか。
うん、すんごい、まあ結構もう何年も前になるんですけれども、うん、確かにあの電話越しだからやっぱり顔とかが見えないからもう声と音だけで聞くじゃないですか。ちょっときついことを言われるとあってなった記憶があります
、そうですよね、クレームは辛いですよね、
うん、
割り切れないところがあって僕も。
あ、そうなんですか、うん、なんか穏やかに対応してそうなイメージある。
穏やかにはするようにしてるんですけど、うんうん、やっぱりダメージは食らいますよね。
ですよね、うん、やっぱりダメージはねあったりしますよね。なんかちなみに昔こんな仕事やってたよとか、なんか面白仕事とかやってたことってあったりします？
面白仕事、
うん、
まあ、僕大学出てすぐも就職して、
うん、
まあ、ほぼ同じようなことやってるんで、
うん、
あんまり面白くない仕事って面白いっていうか、まあ、変わってない普通の仕事なんですけど、
うんうんうん、
アルバイトでは、
うん、
アルバイトでも、まあ、予備校の先生っぽいこととか、
うんうんうん、
あとでもその後に、
うん、
あのスナックでボーイさんやったりとかはありますね。
ボーイさん、私気になる、どういう感じなんですか。お店案内する感じなんですか。
案内もしますし、
うんうんうん、
あとは中でお酒も作ったり、
はいはいはい、
まあ、提供もさせていただいたり、
うん、
結局オーナーさんがこの、まあ、営業ということで、
うん、
いろんなお店飲みに行くので、
うんうんうん、
任されて、
うん、
でこの女の子をあそこに移動してとか、
うん、
ああいうのも見たりしながら配置したり、うんうん、会計もしたりとか、なんかいろいろやらさせてもらって。
あ、すごい。確かにこれはなかなかできない経験かもしれない。
面白かったです。
そっか、じゃあちゃんと周りを見ていないとできない。ちょっと周りを見るのが得意な人が向いてるかもしれないですね。
そうですね、
なんか全体の様子をこう把握するとか、あ、ちょっと私には難しいやつかなちょっとね、ちょっと見れてないところがあるからな、うん、これはずっと昔からそんなのあるかも。もうなんかもう、はい、やりますって言ったら、ここなんていうか直線で見える空間じゃない私はちょっとね、そういう系のやつを今年はちょっと克服できるようになってたらいいな。まあ、落ち着いて周りを見る。
あ、
いいですね。あ、今年挑戦したいこと、これにしようかな。落ち着いて周りを見る。
あ、
2回言いました。いいですね。これやろう。
ですからね、
あ、そうそうそうそう。あ、これは挑戦、目標の一つかな。挑戦は何にしようかな。ちょっといろいろあるかな。でもダイエットもやりたいしな。
やっぱり、
うん、
そうですよね。永遠のテーマですよね。
うん、やりたいっていう気持ちはあるんですけど、なんか知らないんですけど、年を重ねるごとになんかどうでもよくなってくるじゃないけどなんかよしやるぞっていう、絶対絶対みたいなのがもうちょっとなくなってきてるのがちょっとやばいんだと思います
いや全然問題ないからだと思いますなんか健康診断とかでも要注意とか経過観察とかないんじゃないですか。
いやー、ありますねいやー、ちょっと言っちゃったそうそう、ウォーキングとかちょっと始めようとかって言って、去年の5月ぐらいちょっとウォーキング頑張りました、健康診断前
5月って1ヶ月じゃないですか。
そうそうそう、あ、そっか、うん、1ヶ月ぐらい、
1ヶ月だけ、
だいたい6月ぐらいに健康診断があったのかなうん、それに向けて頑張りましたね。
で終わったらどうしたんですか。
終わったらちょっと打ち上げしましたねそんなです、そんな
頑張りましょう今年。
今年はね、うん、そうですね、ちょっと目標一つ決めようかな。でもね、楽しくやりたい。
あ、そう、それが大事ですね、うん、続けるにはやっぱ楽しくないと、ね、そ
う
そ
う、楽しくないと、これは絶対やろうと思ってます。楽しく、
うん、
楽しく、絶対ね、何をやるにも楽しくがいいな今年はな。
楽しく落ち着いて周りを見る、
うん、そうそうそう楽しく落ち着いて周りを見る、うん、うん、いいね今日これにしよう今日はトークテーマですね。あの、何だった？あの、今年挑戦してみたいことっていうことになってますので、今年はこんなの頑張るぞっていうのがあったら、ぜひコメントの方でもお待ちしてますよ。よろしくお願いします。
お願いします。
あ、ことぶき氏からコメント来てますね。これ、あ、バイトのやつかな？テストの採点のバイトとか面白いですよ。珍回答とか結構見つかるんで、あ、
これいいですね。面白いですよね。
うんうんうん。ある。 テストの採点のやつとかでよくなんていうんですか、番組とかで珍回答とかね出てますもんね、うん、え面白そう、いいな、
バイトあるんですね。
ね、あるんだ。
どこで募集してるんですかね。
どこだろう、やっぱ塾とか全国系なのかな、どこですかね。
求人誌に載るんですかね。
あ、大学とかに来そうイメージ。
でもそしたら珍回、あ、まあ、大学生でも珍回答する時代
な、なんか大学とかなんかそういう学生とかのところに来そうじゃないですか。
そうですね、
うん、なんかなんていうんですか、この採点のやつとかってなんていうのかな、え一問、あ、だやっぱりだ大学の求人で小学生向けのテスト採点ね。あ、やっぱりそうだ、
やっぱりそう
ですね、大学の求人の、うん、今の時期とかだったらもう高校入試前じゃないですか、はい、3月になったら。だからなんかいろいろそういうテスト面白回答いっぱいありそう。
そうですね、
うんうん、
見てみたい。でこあの低学年の小学生の低学年の子とかもちょっと無邪気に面白いこと書くじゃないですか、
うんうんうんうん、
もう今何かっていうの出てこないですけど、うんうん、自分の娘も面白いの結構書いたりしてたんで、
うんうん、
やっぱいい思い出ですし、うん、子供の発想ってすごいなと思いますよね。
あ、わかる。なんかあんなの見たらなんかちょっと元気になりますよねなんか純粋な感じがね。なんか反対の言葉を書きなさいとかあるじゃないですか、はい、入り口出口とか、うんうん、入る出るとか。なんか私こういうののやつで入る入らないとかなんかそういうのは見たことがある。なんかあの全部打ち消しになってるのやつ
面白いですね。
そう、あ、そうなるよね。反対って言われたらね、そういう風に取るよなと思って。で、なんかもう三角ぐらい上げてもいいのに
罰になるんですか、やっぱり。
ねえ、やっぱり ね、なんか日本語難しい。なんか敬語の問題とかもなんか、はい、ん、見るとかだったら拝見するとかかな。
ああ、敬語だと、
うん、なんか敬語に直しなさいって言ってなんかいう問題があったんですけど、見る、先生が見るって書いてあったから先生が見ますって書かれてたんですよ回答罰だったはっ、まあ、だってね、一応丁寧にな
って丁寧語なんですかね
さあこれ、え、見ますじゃダメなの私も見ますでも十分丁寧になったと思う
敬語と謙譲語と、うん、この丁寧語とかの区別がやっぱりまだまだできてないですよ。
できない、大人でも分かんないですもん
40にもなって
ね、
恥ずかしいですけど。
ちょっとなんかちゃんと正しく敬語使えてるかなってすごい思うことはある私だいぶ怪しいですよ、自分で言うのもあるんですけど敬語ね、美しい敬語みたいなのもちょっとやってみたいな。日本語ちゃんと使えるようになりたい
でもうちなんちゅうがやったらあれじゃん、やっぱなまっちゃうんですかね。
なまるかも。
綺麗な日本語を喋っているつもりでも、
うん、だってさっきのダース・ベイダーさんのコントとかでも、もう私どう頑張ってもなんかうまくおね言えないところが、標準語で言えないところとかありましたもん。自分で書いておいてあれですけどこの仮面外せませんかみたいななんかちょっと上がっちゃうんですよ。この仮面普通だったらどうなんですかね。この仮面外せません、外していただくことできますかみたいな、なんかちょっとね練習したけどやっぱりできなかった。この沖縄来てるやしみたいな、日本という国っていうか沖縄に降り立ってるじゃ
ない。でも沖縄に来てる
内間さんもでもダンスベイダーちょっとなまってるところが面白かったけどこの人絶対昔沖縄で沖縄出身だけどなんかいろいろあってジェダイのなんかやったんだろうなみたいな、だからちょっとうちなんちゅが出てるところがどこだったかちょっと笑いそうになったんだけどな。もうそうなかなかね、
ごめんなさい
ちょっとね、訛りがね難しいですよね。正しい日本語ができるようになったらいいな。
もうね、訛りも美しいですからね。
そうそうそうそうそうそう。もう沖縄の役をぜひ私たちに回してください。
はい、お願いします。
地元生粋のうちなんちゅだったら得意です。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、一旦ちょっと CM 挟みましょうかね。でちょっとご案内ですね。今日のトークテーマは今年挑戦してみたいこと。 となっております。ぜひこんなことやってみたいっていうのがあったら教えてください。メッセージはオリジンアットマーク fmnaha.jp origin アットマーク fmnaha.jp となっております。はい、では CM です。火曜オリちゃん始まってます。ミカです。
内間です。
お願いします。
よろしくお願いします。
あっという間に CM が終わってしまって今二人してはーってなってな
油断してましたね。
いや油断してましたね。
すいません。
いやすいませんね。もうちょっとねこれも今日久々の私の挑戦です頑張りますね。お早速ことぶき氏から、今年挑戦したいことはデコリンさんにツッコミをさせることかなと来てます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あデコリンさん、デコリンさんか。デコリンさんってどんなツッコミするんだろう。なんか優しそうな感じがする。
そうですか、
うん、どんなイメージあります。
僕実はあんまり存じ上げないんですよ。
あそっか、なかなか事務所とかでもね今ちょっと合わないですもんね。
そうなんですよ、うん、
スーパー穏やかな感じの方です
じゃあなんでやねんとあでも関西弁じゃないですもんね。
あでもなんかこれもある、なんかお笑いのツッコミといえばやっぱりなんか関西弁のイメージありますよね。
やっぱありますね、うん、強いですね。
え沖縄風にちょっとじゃあツッコミを入れるとしたらどんなのがあるかな。なんでね
なんだば。
あなんだばか。なんでね、も違う
ぬーやが
ぬーやが
アッシェ
アッシェか、ハッシェか、
ハッシェ、
ぬーやが、なんだろう、なんでやねんに近いの、ぬーやがが近いのかな。
そうですね、ぬーやが近いかもぬーだば。
あなんてとか。
あなんて
なんてぬーやがなんてかも。あいいんじゃないですか、ことぶき氏あげますこれぜひツッコミで使ってみてください
プレゼントプレゼント
。あでも京都風ツッコミ、
あさっきの笑いってきてる、私の穏やかな、
あいいかも、それもいいんじゃないですかなんかめっちゃわーってなってるところですっとなんでやねんいいな、ちょっとぜひぜひやってもらいたいですね。あちなみに内間さんは今年挑戦してみたいことを、先ほどダイエットも目標の一つって言ってたんですけど、
はい、
新挑戦したいこととかってなんかあったりします？
うん、自分バイクに乗ってて、
うんうん、
中型免許まで持ってるんですけど、
うんうんうんうん、
大型を取りたいなと。
あ大型免許か、
はい、思ってまして、
うんうん、
まあ、この弱い40を超えてきて、
うん、
この大型バイク重たいので、
うんうんうん、
やっぱどんどん乗れなくなっていくと思うんですよ。
あ
でもう今がラストチャンスかなっていうのを、
うん、
去年か一昨年ぐらいから思い始めてて、
うん、
ただまあお金の問題もあるし時間の問題もあるし、
うん、
あとまあ家族が許してくれるかっていうのもあるので、
そっか
なかなかチャレンジできてないんですね、
うん、
で、まあ、今年はちょっと乗りたいなと思って、
うん、あ 時といろんなものが揃えばちょっとやってみたいなみたいな、
はい、
そっか、あ大型か、あいいね、いいですね。なんか私あんまりちょっとよく分かってないんですけど、この白バイとかあるじゃないですか、あれ大型。
大型です。
大型免許持ってる人は白バイが乗れるってことですか。
大型免許取ってて警察官だったら乗れる。
あ乗れる
分かんないですけど、多分白バイ隊に入ればで、なんかあるんですかね、特殊免許ではないと思うんですけど ね。
もうあれなんかすごい、私も白バイかっこいいと思って、でもなんか怖いなんか後ろから走ってたらなんか止められたら
そうビクビクしますよね。
でもなんかかっこいいですよね、うん、かっこいい。自分が関係ないところで見てるのは好きすごい、あそっか、あのサイズのオートバイか、 に乗りたいんですね。
はい、
え、中型っていうのはどんなやつですか。中型は何です。
中型は
普通に走ってるやつ。
あ、もう、はい、走ってて、
うんうん、
400cc までが中型なんですよ、う
ん、400cc。 あ、2人乗りできてるやつですか。
2人乗りもできます。あの、排気量で分かれてるんですけど、小型が、
うん、
原付が 50cc と、うんうんうんうん、あと90と125まで、
うん、
まあ、小型って言ったら原付2種って言うんですけど、
うん、
125までが原付2種で、
うん、
そこを超えて、
うん、
400までが中型かな、
うん、
で一般的に出ているバイクは 250cc とか400とかが多いと思います、うん、白いナンバー。最近 150cc も増えてきましたね。
はあ、確かに白とかピンクとか見るけど、 あれは排気量が違うよっていうことなんですね。
そうですね。
はあ、え、白が中型、中型量ですか。
白はそうですね、中型、はい、中型以上、
中型以上。ピンクが、
はい、は小型とか原付2種。
あ、うん、あ、原付乗れる人は小型乗れるんですか。
小型もあの 50cc までの免許、
うん、あ、はいはいはい、
とそれ以上また小型、小型とか原付に島での免許とまた区分が違うんだったと思います。
そうなんだ、そうなんですね、はい、じゃあちょっと自動車の免許だけで小型バイクは乗れないということですね。
今は乗れない
です。あ、乗れない。あ、そうなんだ。
なんか乗れるようにするみたいなのを、
うん、
来年か再来年かな、
あ、
はあ、125まで乗れるようにするという改正案とか緩和が出るっていうネット記事はちょっと見ましたけど、
うんうんうん、
どんなかちょっと分かんないですね。
あ、すごい、そうなんだ。もうバイクはもう無縁の世界だったからだけど、なんかこの7人ライダーでめっちゃかっこいいと思って。
ですよね。
あれあれでなんかすごいバイクいつか乗れるものなら。ただ私はもうなぜ原付でつまずいてる人だからあれなんですけど、いつか挑戦してみたいものの一つ。せめて原付だけを練習したい。
原付はでも乗れないんですか。
乗れないです。あ、一応免許はありますよ。自動車免許にくっついてるから。
あ、はい、じゃあ原付だけで取ったんじゃなくて、
うん、
あの普通自動二輪の
時
に、
そうそうそう
そう、あ、普通自動車時に取ったんですね。
そうです、そうです。 一応実習はしたんですけど、うん、あの乗れなかった人です。
乗れなかった。
教習所
内、事例の中でも事例
内で乗れなくて、コースも回れず、あの本当にできなかったんですよ。もうね、これ琴吹氏にも前話したんですけど、どんなに頑張ってもなんかうんってやったら上に行くんですよね。ウイリー状態になる。
ああ、はいはい、ひねりすぎるんですよね。
うん、あれ、それが原因ですか。
だと思います。急加速で
なんかできないし、だからもう原付が倒れてたら落とす練習、あ、起こす練習、
うん、
そして最後にもう本当に教官のバイクに乗って、あのバイクの景色を体感する、それだけで終わりました。私は。
あ、じゃあ二欠したって。
そうそうそうです、そうです、そうです。
デートしたみたいな。
え、そうです、そうです。一応ちょっと恥ずかしかった。
自連デートしたんです。
自連でやりましたね。なんかめっちゃおじいさんの大ベテランの先生で、ちょっとあんただけ回れなかったらかわいそうだから先生と乗りよって言って、一応それはちょっと今とな、あの時も思ったけど、いよ、あんまりちょっと私は大丈夫だった。もう本当に恥ずかしかった、相当。でもね、これはできるようになりたいな。原付か乗れるようになったら、この交通緩和とかもね、
うん、
あのすごい楽になるよっていうのも聞いてるから、これいいかも、いいかも。ちょっと原付を練習するも入れよう、
あ、
挑戦に、
ね、楽しく、ね、
あ、これは、うん、そうそう、楽しく、妹に教えてもらおう。あんまり怒らない人に教えてもらって。あ、琴吹氏も自分も中型以上とって、なんだろう、 GT400、 なんだろう、 GT400、うん、乗りたいな、
ね、いいですよね。
それはバイクのやつ。
バイクだと思います。
お、はい、じゅんじゅんさんから、自転車乗れるなら乗れるはず。あ、これさっきの原付のやつかな。私はですよ、本当に不思議なんですよね。自転車通学してましたよ。本当に自転車通学の人でしたよ。
じゃあできますよ
って言うけど、うん、本当に自転車乗れてもみんなが乗れるわけじゃないんですよ。本当に。
でもやっぱり最初のこのスロットルを、
うん、
アクセルをひねる ところを穏やかにやれば、う
ん、それ言えばよかったのにね、教官もね、言ったのかなもうよ、もう全然記憶にないけど、まあ、もう できない、もう全然上に本当にウイリー状態になるし、ちょっとあれね、あのまっすぐ走るのもなんか、あんた自転車乗ったことないでしょって言われるけどいやもう乗ってましたよって本当に一緒だよって言って、もう大嘘だった全然嘘じゃなかった本当に
じゃあもうぜひね、今年、
うん、今年やってみよう本当に。あれ持ってたら別に一応公道も走れるのか、一応は免許持ってるから。
もちろん
公道も走れるんですよね、
はい、
うん、そこから あんまり人がいない駐車場からまずは練習をして、それから、はい、じゃあちょっと私が原付投稿してきたら、投稿じゃない、原付で事務所にやってきたら、あ、この人練習したんだなって思ってくださいね。
はい、もう拍手で迎えますやったって
じゃあ私も内間さんが白バイぐらいの大きいバイクで乗ってきたら、やったね内間さんつって、ちょっと褒めます、
はい、お互いに褒め合いましょうね
いいっすね、今年はいろいろやらんといけんことがいっぱいあるな、そしたらな、じゃあ簡単なやつからな、やっていきたいですね。で、私今年ではないかもしれないんですけども、年末ぐらいからなんかさっきお話ししてた、ちょっと落ち着いて周りを見れるようになろうと思って、あの写本を始めましたわかります、写本、なんかあの美しい、なんか写本っていうんですか、なんかこう
写経とか写本とか、写経と同じようなやつですか。
そうそう、なんか写本のなんか美しい日本をなぞり書きしようっていう本が売ってて、なんかなぞるんですよ、
日本の形をですか、
なんかあの
文章
薄く、そうそうそうそうそうそう、文字が書かれてるやつ、なんか昔書写とかで、
うん、
あの小学校の頃とか
書き写しってましたよね。
そうそうそう、あるじゃないですか、あれの薄、あんな感じで薄い文字が載ってるやつで、なんか美しい日本語のなんか百人一首とかが載ってるやつで、なぞるやつ一応2ページ入れました
待ってください、もう10日ですよ
あ、円楽さんが有権だなとか言ってる、私あれです、市販の書店でなんかそういう感じのが売ってて、はい、こう写すやつ、あれ、うん、なんかちょっと落ち着いてやってる時には落ち着いたかもしれない
でもね、かもしれない
です、なんか本当にただひたすら文字をなぞるって、うん、なんかあれじゃないですか、無になる瞬間があるんですよ、ただなぞる、何も考えないでなぞるっていう感じ
ちゃんと正座してやるんですか、それとも椅子に座って机で背筋伸ばしてやるんですか、
うん、もう何もただ広げてただ広げてなぞってます。ただちょっと張り切って万年筆買いました形から入るタイプ、形からこれでなぞってやろうと
でも万年筆はやっぱりやる気にさせますよね。
そうそう、なんか上等なの一応こう、ただね、一応ね、本当に、ね、なんか時間かかるんですよね、ゆっくり書くとね面白い、ちょっとね、それで落ち着くかもしれない
いやいいことですよ。
ですよね、ありがとうございます。もうあっという間にもう54分で、あっという間ですね。ありがとうございます。もう今年の目標ということで、今日はね、内間さんとおしゃべりしながらやっていきました。うん、はい、マレーサンピンさんからも、お二人の目標を聞いて、とても前向きな気持ちになりました。私も目標を作ってみますということで、コメントいただいてますよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
円楽さん、ありがとうございます。そう、あと2分になってしまいました。これも、あんつばさんかも。あれ内間さんいるって来てます。そうなんですよ、今日は内間さんゲストに来てもらいました。ありがとうございます。はい、もうあっという間におしゃべりで終わってしまったんですけれども、内間さん今日来てみていかがでしたでしょうか。
いや、とっても楽しかったです。
あ、よかった。楽しくはね、クリアできましたね。
はい、クリアしました。今日の楽しみ、これが一番楽しいです。
よかったです。今年もね、元気いっぱい楽しく頑張っていけたらと思いますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、火曜オリジンチャンプル、本日お届けいたしましたのは劇団大勢前城美香と
劇団ダブルOCの内間典人でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。